キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
売れるダイレクトメールやセールスレターには欠かせない言葉があるってことなんですけれども、それは何でしょうか？
そうですね、はい、ダイレクトメール、セールスレター来ましたね。ダイレクトメールってもう有名な型が3つあります。1つ目がアイダの法則、2つ目がパソナの法則、3つ目がクエストの法則って言われる、超有名なセールスレターの型があるので、大体ね、この基本的にはこの法則通りに書けば売れるそのダイレクトメールだとかセールスレターが作れますよというふうに言われています。で、この3つのうちどれでもいいです。この3つのうちどれか1つでもいいので、この法則通りに書きましょうねと、好きな方だとかフィーリングの合う方っていう、そのどっちかのどれかの法則を習得すればいいのかなと思います。だけど理屈が分かっていてもなかなか書けないとか、なんとか書けたとしてもほとんど売れないみたいなのが、現実かなと思います。現状じゃないのかなというふうに思います。実際僕もそうでしたと。真似して書いてもなかなかしっくりこないだとか、思ったほど反応がないだなどの、いろいろこう試行錯誤していた時期がありました。で、有名なセールスレターを何度も模写して自分のものにしようと思っても、やっぱりなかなかうまくいかないですし、国内問わず、国内海外問わずいろんな事例を含めてセールスレターの研究というかね、いろいろ書いてやっていました。で、たくさんのダイレクトメールを見て何度も何度もセールスレターを書いているうちに、反応の取れるやり方っていうのが分かってきましたよと。正確に言うと、その方法というよりも先ほど言ってた反応のある言葉、この要素を入れていきましょうねと。そしたら反応出ますよと。それ以来僕が作るダイレクトメールっていうのは必ずそういう言葉を入れるようにしています。で、その何度も何度も試行錯誤をして導き出した答え、一体何なのかと。売れるダイレクトメールで欠かせない言葉、売れるセールスレターで必ず入っている言葉っていうのは、ズバリデメリットです。商品のデメリットだとか、お客さんが感じるデメリットっていうのを包み隠さず書きましょうねと。これはもう広告も一緒なんですけど、これを書くことによって大きな反応が得られますよと。しかもそのデメリットっていうのは大きく太文字で書きましょうねみたいな感じですね。はい。で、そういうことを書くと結構反対されます。デメリットなんか書いたら誰も買ってくれないんじゃないのかとか、この商品は欠点があるわけだから買わない方がいいんじゃないかと思われるんじゃないかと思われてしまうわけですね。ライバル会社の方が優秀だと思われてしまうんじゃないのかって言って、デメリットを書くことに対しての恐怖心がものすごい強くなってくるわけですね。で、実際周りからも反対されるわけですね。こんなこと書いていいのよと、逆にうちの信用と信頼を落とすことになるんじゃないのかなんてことも言われてしまうわけです。でも大丈夫ですよと。 心配に なるかもしれませんが、ご安心くださいという形ですね。真実は逆です。全くの逆です。デメリットを書けば書くほど反応が高くなります。例えば高額商品を扱っている方だったら、いくらなんでも高すぎだろうだとか、その食品関係だったらクソまずいだとか、その怪しい業界だったらその悪徳の詐欺かとか、ダイエット関係だったらもう全く痩せないデブのままとか、投資関係だったらその破産寸前の大損だなどの、そのデメリット、お客さんが感じるデメリットっていう、商品のデメリットなんかっていうのを書いていただくと、ものすごい反応が高いですよと。しかも最後に書くんじゃなくて、もうなるべく最初の方に持ってきた方がいいですよと。早めの段階で持っていきましょうねと。デメリットっていうのはその口には出さないですけど、必ず心の奥底で思っていますので、あえて使うとお客さんは強く共感することができますよと。みんなデメリットを隠したがります。他のライバル企業とかライバルの営業マンっていうのは、みんなデメリットを隠すんですね。メリットだけ並べてデメリットを見せようとしないわけですね。だから売れないんですね。いいところばかり見せられると、お客さんは悪いところをその見たがるし、暴きたくなりますよと。悪いところを見たら購買意欲が下がるわけではないんですね。その真実として、お客さんの本音としては、どんな商品でもメリットもあればデメリットもあるっていうのは分かっているわけです。このデメリットっていうのが、自分にとってそのデメリットが当てはまるのかどうなのか、そのデメリットは大した問題じゃないのか、それでも大きな問題になるのかとか、そのデメリットを上回るメリットっていうのはあるのかなどを考えるわけですね。誰もがみんな知りたがる商品のデメリットっていうのをひたすら隠していくと、お客さんはその営業マンだとか、その会社を信用しなくなるわけですね。その商品も信用しなくなってしまいますよと。だからデメリットをズバッと言って、信用を勝ち得た方がもう絶対そっちの方がいいですよと。自分にとって不利なことを正直に言うと、お客さんは信用しますよと。あ、この人信用できる人やなというふうに、信用信頼を勝ち取ることができますよと。ただ注意点として、そのデメリットっていうのは、そのお客さん視点のデメリットじゃなくて、お店視点のデメリットを書いちゃダメですよと。もうお客さん視点でのデメリットを書かなきゃダメですよと。例えばお店視点でのデメリットっていうと、例えば今買わなければ損しますよとか、もう値上げしますよなどの、そのお店視点のデメリットなんて見せられても、もうどうでもいいわお前っていうふうになってしまいますから、その商品やお客さんのデメリットを書いてくださいねと。そのデメリットを書くと、お客さんがうわっと心をぐっとわしづかみされますから、思わずそのダイレクトメールっていうのを読んでしまいますよと。もう目が離せなくなりますよという話になりますから、実際僕がこれ自分が作ってきて、あ、やっぱりこれだなと。どんな法則通り書いていたとしても、やっぱり最初にデメリットを持ってきた方がいいよなっていうふうに僕は実感して、そういうふうに作っていますから、一番最初にデメリットを書きましょうねと。そのデメリットを書いたセールスレターっていうのは必ず反応が起きますから、必ず高い反応が起きますからね。ぜひぜひあなたもダイレクトメール、セールスレターを作る際、ホームページのその文章を書く際っていうのは、デメリットを最初に持っていきましょうねと。もうお客さんが見たくもない未来っていうのを見せてあげることで、うわっとお客さんは心をわしづかみされますし、お客さんっていうのはデメリットも知りたがっていますから、そのデメリットを正直に伝えることによって、お客さんの心をキャッチすることもできますよと。で、そのデメリットっていうのも、デメリット見たからといって購買意欲が下がるわけじゃありませんよと。そのデメリットを自分に当てはまるのかどうなのかっていうのを確認作業をしていきますからね。その確認をさせないっていうのは、やっぱりよろしくないセールスレター、よろしくないダイレクトメールになりますし、よろしくない営業マンというふうに映ってしまいますから、ぜひぜひデメリットを前面に出して、お客さんの信用を勝ち取ってくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は、 当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。